Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース2月27日です。皆さん万事まして、みっつぁんです。そしてスキちゃんは今日も仕事で遅いんですが、多分本編の途中で出てこれるんかなっていう感じがねしてます。はい、今朝起きてびっくりしました。5センチぐらい積もってるんですよね。まあ、昨日昼間もね、午後チラチラとね雪は降ってたんですが、まあ積もるようなね降り方ではなかったんで、まあ大したことないのかなと思ってたんですが、まあ天気予報自体がね夜中に雪が降るという、予報になってたんでね、多少は白くなってるかなと思ってたら、朝起きたら多少どころの話ではありませんでした。まあもうこれで雪終わりますかね。いつもの街中はねもうほとんど雪消えてなくなりましたね。まあ、若干あの日の当たらない場所とか屋根の下とかですね、溜まった雪がありますけども、ただ今夜出雲は、氷点下の予報が出てますんでね、明日の朝はもしかしたら濡れてるとこがつるんつるんになっちゃうのかなってね思ってますけども、はい、もう雪いいですよ。3月になりますからね。はい、では日本記念日協会の今日の記念日をお伝えしたいと思います。2月28日協会認定の記念日ですけども、これはエッセイ記念日、エッセイ記念日ですね。エッセイストの元祖と言われているフランスのミッシェル・ド・モンテーニュの誕生日、これが1553年の2月28日だそうですけども、これにちなんだ記念日としたそうです。はい、私はこれ知らないな。誰だろう。まあエッセイ自体あんま読まないですからね。はい、というわけで協会認定の記念日としては、エッセイ記念日というのがあるそうです。あと協会認定ではないんですけども、バカ野郎の日ということになっているそうです。これは1953年昭和28年に当時の吉田茂首相が、衆議院予算委員会の席で西村英一議員の質問に対してバカ野郎と発言した日ということだそうですね。で、まあこれが元で内閣不信任案が提出されて可決されたことで、この解散をバカ野郎解散と呼ばれているということだそうです。あとはですね、ビスケットの日ということになっているそうですね。水戸藩主の医師柴田法庵による書簡に1855年、安政2年のこの日の日付で ビスケットの製法が書かれていたことにちなんだ記念日だそうです。はい、ちなみにビスケットの語源というのはラテン語で二度焼いたパンという意味があるそうなんですよね。でそのことから、二度焼く、二度焼く、二焼く、二八、二八ということで28日が語呂合わせで、記念日ということになっているそうです。こちらは全国ビスケット協会が制定した記念日ということだそうです。あとはですね、そうですね、1633年、江戸幕府が、江戸幕府じゃないよこれ、1633年って江戸だっけ、幕府最初の鎖国令が出た日だそうです。それからあとはですね、お化けの九太郎、藤子不二雄さんの漫画ですけども、こちらが週刊少年サンデーに連載を始めた日だそうです。それから1972年浅間山荘事件で山荘破壊作戦開始の日ということで、あのでっかい鉄器をぶつけて、まあ、浅間山荘の壁壊すシーンっていうのがね、まあ、最近でもたまに、出てきますけども、あれが行われた日ということはそうですね。あとはですね、1982年には、岡本綾子さんがアメリカゴルフ公式ツアーで初優勝した日ということだそうです。そして1999年臓器移植法に基づき脳死者からの初の臓器移植が実施された日ということだそうです。はい、というわけで以上日本記念日協会の今日の記念日でした。でここで本来ですともう本編に行っちゃうんですけども、今日はちょっとお話をしとかなきゃなと思ってますけども、Google アカウントなんとか無事に復旧いたしましたTwitter の方でもねつぶやいていたんですけども、まあどういう状況でこうなってしまったのかっていうのをね、ちょっとお話ししとこうかなと思うんですけども、まあ事の発端は22日だったんですよね。まあ5時仕事が終わって、まあ、タバコを吸いながら、Google リーダーでねニュースを探してたんですけど、その時はね何ともなかったんですよ。ちゃんと読み込みもできて、星をつけたりね共有の設定もできていたんですが、その後ですよね、さあぼちぼち収録始めようかなってことで、Google リーダー、まあ、実際には Google リーダーを直接開いたんじゃなくてアプリを使ってるんですけどもね開こうとしたら、パスワードの入力を言ってくるんですよね。あれおかしいなと思って、まあとりあえず今まで使ってたパスワード入力してやったんですが、ログインできない、うん、なんだこれはってことで、サファリを開いてGoogle のトップページ行って、まあ、あのログイン普段しっぱなしなんですけども、これがログインしてない状況で、自分でログインをしようと思ったら、ログインできないというとんでもない事態に陥ってました。まあ、その時に出てきたメッセージがですね、まあ、アカウントをご確認くださいと、お使いのアカウントで不正な操作が検出されました、アカウントへのアクセスを直ちに回復するにはアカウントの確認方法を選択してくださいということで、まあ、ここで出てきたのはね、電話番号を入力するということで、これ確か最近新たにアカウント取る時も同じだと思うんですけども、電話の方へなんかかかってくるんですよね。で向こうから言った数字をプッシュで打ってやると、まあ、認証されるという形みたいなんですけども、まあ、それと同じような方法を取ってくださいというふうにね、電話番号欄が空白の状態で、確認コードを電話に発信というボタンがついてね、表示されたんで、まあしょうがなくここに iPhone の電話番号を入れてねボタンを押してみるんですけども、何にも来ない、なんだこれって感じでね、はい、でまあそれ以外にも メールフォームによる、まあ、問い合わせみたいなのがあったんでね、そこで問い合わせをかけたんですけども、まあ、それを送信した後に、3日から5日お待ちくださいというねメッセージが出るわけですよ。あちゃーっていう感じでまあ結果的にその日は配信をねちょっとお休みをさせていただいたんですけども、まあその後うんともすんとも言ってこないんですよね。どうなったんだろうとでそのメールの問い合わせフォームっていうのが、まあ表示させようと思えば表示できるんでね、そこで結局何つ送ったんだろうな、同じ内容を 5,6 通送りましたね、はい、5,6 通送ってやったらですねやっとの思いで Google さんから返事が来たんですよね。返事が来たのが26日、これ最初に返事が来たのがね19時20分なんですよ。で送ったメールの数だけこの同じメールがね送られてきたんですけども、ただここに書いてあったのは、そのままでは復活できませんとかいうね、まあ、英語のメッセージなんですけどもね書いてくるんですよ。どうなんだと、 Google 捨てようかと思ったんですが、まあいろいろね、リンクがね貼り付けてあったんで、そこをまあついているうちに、パスワード再設定っていうね画面が何気なしに出てきたんですよね。あれ?と思ってね、今までと違う内容だぞと。それまでは、アカウントにアクセスできない場合というねタイトルで来てたんですが、その、まあ、パスワードアシスタント Google パスワードアシスタントというねメールアドレスで初めてメールが届いたんですよ。でここにずらずらずらっと長い URL が貼り付けてあったんで、そこをクリックしてやるとパスワード再設定ができるような状況になって、まあ、前回使ってたパスワードはちょっと危ないかなと思ったんでね、新たにパスワードを変えて設定してやったら、26日の23時57分、もう日付は変わる寸前ですけどもね、パスワードが変更されましたというねメールが来たんですよ。はい、というわけで結局何が原因だったのかっていうのがね全くもってわからないんですよね。使ってない間に、アカウントロックされてしまったんでね、そうするとなんだろう、考えてみると、まあ、Mac の方になんかウイルスが入ってアカウントを盗まれるような状況が出たのかなっていうぐらいしかね思い当たるとこないんですよね。まあ、MacBook Pro ずっと電源入れっぱなしにしてるんでね、家にいない時も、まあ、それぐらいしか考えられないなと思ってるんですけども、まあ結局のところそのロックされた原因っていうのも分からずじまい、非常に困惑をしてますけどもね。まあ実際に Google アカウントが使えなかった4日間、非常に不便でしたね。どんだけ Google に依存してるんだって気もしますけども、はい、カレンダースケジュールはもちろんね全部 Google カレンダーにお任せ状態だったんでね、そのスケジュールも全部消えたというか、まあ、見えない状況になってしまったんでね、あちゃーって感じだったんですけども、まあ実際にそのアカウントロックされてる間に、もう Google なんか捨ててしまえって思ってたんですが、実際にアカウント復活してみるとねまた Google 使ってるんですよねもう完全に Google さんの思うツボって感じですけども、まあ、なかなかこれ Google ない生活ってのはね、まあ送ろうと思えば送れるんでしょうけどね、今となってはとても難しい状況かなっていう感じがしてます。はい、今日 Twitter の私のアカウントの方へやっぱり同じようにロックされた人ってのがねツイートしていらっしゃってたんですよね。でまあ僕は4日かかってなんとか復旧できましたよっていうのをねツイート返しといたんですけどもね、てんてんと同じような症状の方がいらっしゃるんですかね。 というわけで皆さんもちょっと気をつけていただきたいと思います。まあただ Mac にウイルスが入ってって話だと、ただなんかウイルスの話もちらほら出てるんですよね。もしかしたらその辺が怪しいのかっていうのもあるし、ウイルスが入ってしまってるんであればユーザー的に注意してもねどうにもならない部分もあるのかなという気もしてますけども、はい、私は今現在無料のアンチウイルスソフトを使ってるんでね、これ有料にした方がいいのかなって思ったりもしてますけどもね、はい、というわけでまあなんとか、Google アカウント復旧してね、ニュース探す環境も元に戻ってね一安心してるとこです。皆さんもぜひ気をつけてくださいね。というわけで、本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初に宇宙ネタというか天体ネタなんですけどもね、はい、5月の21日の金環日食だんだん近づいてきてますけどもね、皆さん見られる方は専用のグラスぼちぼち用意されてるでしょうかね。はい、まあ、目を痛める部分もあるし、まあ、カメラで撮影する方もね撮像素子壊れたりしますんでね、ぜひとも専用のフィルターをね用意していただきたいと思うんですけども、こちらはですね2012年金環日食日本委員会というのがねどうもあるらしいんですけども、ここがですね100地点の予報というのをね、ホームページで公開してます。これまあ主な地点の予報ということでね、北は北海道から南は沖縄まで100地点でねどのように見えて、何時から何時までで最大が何時だよっていうね予報をね出していらっしゃいます。ぜひ自分の近くでねどのように見えるかっていうのをね確認していただきたいと思いますが、ちなみに、札幌見てみますと、地点名札幌東経141度21分北緯43度04分ですね。で標高0メートルの地点で部分食の始まりが朝の6時33分07秒食の最大が7時49分50秒食の終わりが9時17分36秒ということでね、まあ、食の最大の時にねどういう形に見えるかっていうのもね、画像で紹介されてます。でちなみに沖縄ですと、そうですね石垣島見てみたいと思いますが、ここでは朝の6時5分22秒から始まって7時9分58秒これが食の最大ですね。で部分食の終わりっていうのが8時24分02秒ということになってます。ちなみに、私の一番近くですと松江市ですね。松江市だと朝6時18分34秒から始まって、最大が7時29分54秒食の終わりが8時52分19秒ということに、ね、なってます。はい、ちなみにですね、金環食が見れる部分では、この予報がねもうちょっと詳しくなってますね。例えば東京ですと、部分食の始まりが6時19分06秒金環食の始まりが7時32分07秒食の最大が7時34分33秒 金環食の終わりが7時37分00秒部分食の終わりが9時02分38秒というふうにね、金環食の始まりと終わりっていう項目がね追加されてます。はい、東京の映像を見ると綺麗に金環食になるんですよね。はい、まあ、今回を逃すとね当分先になってしまうんで、あ、生きてる間に見れなかったのかな、どうだったかな。はい、まあ、あとはもう天気次第ですよね。天気だけはこれどうしようもないんでね、まあ、晴れることを祈るしかないんですけどもね。さすがに天気予報もまだ5月の21日のね天気予報は出してくれませんのでね、まあ、今いる場所でどのような感じでどのぐらいの時間見れるかっていうのをね今のうちから確認しておいていただきたいと思います。はい、では次のニュースですけども、これはですねギズモードジャパンさんの方にあった記事なんですが、 IT とはね全く関係のない話なんですけども最近というかね、私は昨日から、スキちゃんは一昨日からだったかな。はい、だいたい2人ともねちょっと、まあ、年のせいもあるかもしれませんけども、お腹がねぽっこり中年状態になりかけてましてね、これはやばいぞと、桃太郎府までなんとかしなきゃというかね、まあ、5月のゴールデンウィークぐらいからかな、うちの会社も健康診断がね毎年恒例のがありますんでね、まあ、そこまでになんとかへっこめたいなということでちょっと腹筋をね始めてるんですけども、ダイエットに関するねちょっとニュースがギズモードさんの方にあったんでね紹介したいと思うんですけども、朝食にチョコレートなどのデザートを食べると痩せるという研究結果が明らかにというね、はい、記事が上がってたんでちょっとこれ読んでみたいと思いますけども、一日の始まりにスイーツ、クッキー、クレームビュルん？クレームビューリューレケーキを食べると体重が減らせるというね調査結果が出たそうです。この研究ではですね144人の肥満の男女を対象に1日あたり男性1600キロカロリー女性1400キロカロリーの摂取制限ダイエットを2種類の方法に分けて実施したそうです。一方は低糖質で低カロリーの朝食を、一方は高タンパク質かつ高炭水化物で必ずチョコレートやケーキ、クッキーなどのデザートを含む朝食を食べてもらったそうです。で、最初の16週間のデータですけども、どちらのダイエットグループも大差なく平均で14キロ減量したそうです。しかしさらに16週間後、朝食にデザートを食べているグループはさらに 5.9 キロ減量したのに対し、低カロリーの朝食グループはなんと 1.6 キロのリバウンドが起こったそうです。というわけで、朝チョコレートを食べると食べないよりも痩せるんじゃないかというね、非常にありがたいニュースではあるんですが、朝からチョコレートは食わんだろうという感じもしますけどもね。あ、まあ、あのアンパンみたいな感じでチョコレートパンっていうのがあるから、そういうのでもいいのかな。はい、まあ、どっちかっていうと、あの減量、体重減らそうと思うとそういう甘いものをねとかく避ける傾向にあるんですけども、長い目で見るとどうもそういうのは取った方がねデータ的には痩せるますよというねデータが出てるそうです。だからといってで朝からちょっとチョコレートはねさすがに食べれないですけどもねまあ私は、腹筋でちょっと痩せてみようかなって思ってます。はい、ぜひあのメタボの皆さんも腹筋するなり朝からチョコレート食うなりしてね、ダイエットしてみてはいかがでしょうか。はい、では次は気になる気になるさんの方にあった記事なんですけども、アメリカのベストバイで iPad 2の全モデルを50ドル値下げというニュースが入ってきてます。 これは、元記事はアップルインサイダーさんの方の記事のようですけども、アメリカのベストバイが、今週の日曜日から iPad 2の全モデルを50ドル値下げしているそうですというねことだそうです。先日にはアメリカの大手スーパーマーケットチェーン、これはなんだ、メジャーかなが iPad 2の 16GB Wi-Fi モデルを70ドル値下げして販売しているという情報も入ってたんですけども、各小売店業が iPad 3の発売に備えて iPad 2の在庫処分を開始したものとみられますということだそうです。はい、3月の7日とも9日とも、いろんな情報が流れてるんですけども、まあ、Apple がイベントをするんじゃないかということなんでね、ますます iPad 3ここで発表あるんじゃないかなというね感じのニュースなんですけども、それを裏付けるわけではないんですけどもね、こちらもキナーキナーさんの方にあった記事なんですが、iPad 3は米国に向けすでに出荷が開始されてる&3 月には次期 Apple TV も発売されるはてなはてなというねニュースが上がってます。元記事はですね 925Mac さんの方なんですけども、台湾の apple.pro がすでに iPad 3がアメリカに向け出荷されているかもしれないことを示す輸送文書の写真を掲載しているそうです。その文書の写真が、まあ元記事の方にね上がってるんですけども、何らかの新製品の輸送が2月26日から順次開始され、フォックスコンがある成都の空港から上海を経由してアメリカのシカゴやニューヨーク、ロサンゼルスへの、チャーター機で空輸されているそうです。この初期出荷は3月9日までに完了する予定になっているようですということでね、これ写真が上がってるんですよね。でこの記事にですね載ってる写真なんですけども、一番下これ成田空港行きのね伝票もあるんですよね。3月5日出発、3月5日に到着かな、出発かな、はい、5マーチというふうになってますけどもね、どうも東京にも同じように発送されてると、成田空港へ向けてですね。というわけで、この記事の中では日本でもアメリカと同時に発売されるかもしれませんということでね、まあ、今まで iPad それから iPad 2はまずアメリカで先行販売があって、少し間空けて他の国で販売が始まるというパターンだったんですけども、もしかすると今回日本でもアメリカと同時発売がされるのではないかというねこの記事の方では書かれてます。でまあこれ伝票に書いてある2つのね新製品のようなんですけども、1つはまあ iPad 3かなっていう気がするんですけど、もしかしたらもう1つは新しい Apple TV ではないかというふうにね予想されてるそうです。はい、というわけで、ますます3月頭の Apple のイベントがね楽しみになってきましたね。皆さんはどうされますか？ Apple じゃないや iPad 3。私は今の時点では、まあ一応購入はねパスかなっていう感じがしてます。もう少しするとなんかちっちゃいのも出るんじゃないかっていうね噂も流れてるんですけども、ただちっちゃいのはなんか廉価版ではないかという話もあるんでね、廉価版なら iPad 3の方がいいのかなっていう気もしなくもないんですけどもね。はい、まあその辺は Apple さんは実際に、発表されないとねはっきりしないんで何とも言えないですよね。はい、では次のニュースですけども、Adobe さんがですね iOS 用の Adobe Photoshop Touch を、正式にリリースしました。実はこれ昨日一度 App Store 出てたんですよね、出てたんですがすぐに削除されてしまいました。 まあ、もともと27日に発売を始めますよというふうな、コメントというかリリースがあったんでね、もしかしたらアドビさんが、フライングをしてしまったのか、まあ、アップル側の問題なのかちょっと分かんないんですけどもね、はい、まあ、正式リリースということでね、バージョン 1.1 という形で出てます。価格は850円ということですね。対応モデルは iPad 2のみということだそうです。ですので、初代 iPad をお持ちの方はこれインストールできませんのでね、ぜひ気をつけていただきたいと思うんですが、私もねこれどうしようかなとね思ってたんですよね買おうかなどうしようかなと思ってたんですが、ちょっとレビューがね今のところ2件ほど上がってるんですけども、これ日本語対応ということにねなってるんですが、実際のところ日本語では対応していないというねカスタマーレビューが上がってますね。はい、メニューもテキストも日本語にはできませんと。それから Adobe 純正なのに、PSD ファイルの読み込みもできませんと。はい、で写真アルバムや、まあ、タイトルにこれ日本語がつけてあっても当然日本語で表示しないと、まあ、バグなのかどうなのか、まあ対応言語のとこ日本語がね書いてあるんでね、バグじゃないのかなっていう気もするんですけどもね。はい、というわけで私今のとこはダウンロードしてみてません。まあどんな感じになるのかな、対応してくれるのか、まあとりあえず英語環境ではね動くような感じはしてるんですけども、ただちょっと850円は高いかなまあ、この850円高いと見るか安いと見るかですよね。まあ日本語に対応したらちょっと買ってみようかなと今のところ、思ってるとこですね。ちなみにサイズが 50.2MB ありますんで、3G 環境ではダウンロードはできません。母関係由かもしくは Wi-Fi につないでねダウンロードして見ていただきたいと思います。もしダウンロードした方いらっしゃったらねどんな感じかまたツイッターの方ででもね教えていただきたいと思います。はい、これを読んでる現時点では私はまだダウンロードをしていませんということでね、紹介のみとさせていただきたいと思います。はい、では次のニュースですけども、 Facebook は2月27日大規模災害時に向けての機能として災害用伝言板の提供を開始しました。世界に先駆けてまず日本国内のユーザー向けに提供を開始したそうです。この災害用伝言板では災害発生時にユーザーの安否を Facebook 上に報告することで家族や友達と状況を共有できます。報告は自身のタイムラインや友人のニュースフィードでシェアされ、自身の状況を報告できるほか、名前や居住地、グループなどの情報をもとに家族や友人らの無事を確認したり、情報交換も可能だそうです。災害発生時のみ利用可能な機能であり、通常は表示されませんということなんですが、サービス提供開始に合わせて2月の28日と29日、この2日間ですね、日本国内限定で同機能のテストを実施します。日本国内の全 Facebook ユーザーのホームページ、ニュースフィードページの最上部に一時的に災害用伝言板ページのリンクが表示されますということだそうです。はい、これはですね、通常の Facebook ページの、コメント数というねリンクの横にね無事を報告というのがね出てくるそうです。でこれをクリックすることで、友人などの、フィード上にですね名前の横に無事確認ありというねアイコンが表示されるようになるそうです。はい、というわけで、日本では28日と29日テストが行われるようですんでね、ぜひ皆さんも参加、Facebook やっていらっしゃる方はね参加してみてはいかがでしょうか。 まあ、災害用伝言板っていうと携帯電話3社それから NTT さんも、まあ、あれは基本的に音声で、伝言を残すような形になると思うんですけどもね、はい、こちらはまあ文書で、安否確認が、ね、できるというサービスのようです。まあ、災害起こらないのが、ね、一番いいんですけどもね、まあ、地震も間もなく、まあ、1年が来るわけですけども、まだ未だにねちょこちょこと揺れたりしてますんでね、いつでもねこういうの使えるようにね、頭の中入れておくとね非常にいいんではないかなというふうに思って、紹介させていただきました。はい、では次の記事ですけども、こちらはですね、マイクロソフトネットワーク産経ニュースというところにね上がってた記事なんですけども、ソフトバンクも固定携帯のセット割引を開始ということでね、ソフトバンクモバイルは27日固定通信サービスとスマートフォンをセットで契約すると、スマホのパケット通信料を2年間最大月額1480円割引キャンペーン、スマホ BB 割を3月5日から提供すると発表しました。すでに同じようなサービス KDDI さんがね3月1日から au スマートバリューっていうのをね出してるんですけども、まあこれに対抗するような形なんですよね。ちなみに割引額はこの au さんと、同額だそうです。スマホ BB 割の対象となる固定通信サービスはソフトバンクモバイルの ADSL サービスや協力 CATV 会社などのインターネットサービスだそうです。スマホの割引対象はパケット通信だけということで、割引額は通常月額5460円の Android 端末が最大25ヶ月間1480円引き、月額4410円の iPhone が最大25ヶ月間430円引きで、ともに3980円になるそうです。はい、というわけで実はスキちゃん、ホワイト BB をね契約しようかってねちょっと狙ってるんですよね。今家に、固定のネット回線がないんで、はい、まあ、スキちゃん向けにね3月5日からということなんで、もうちょっとね待つようにね言っておこうかなというふうに思いますけどもね、はい、iPhone もこれ値引きされるっていうのはいいですよね。ただこれがですね、セットで契約するとっていうふうにあるんですが、同時契約の必要があるのか、もしくは、バラバラの契約でもいいのかっていう感じがちょっとしてるんですけども、ま、あのスマートフォンの割引が最大25ヶ月というふうに書いてあるんで、どうなんだろうな、このとこがねちょっと微妙なとこですけどもね、はい、すでに使っている方も対象になるのか、その辺をねもう少しちょっと、確認をしなきゃいけないかなというふうな気がしてますね。はい、スキちゃんに進める前にねちょっとちゃんと確認をしておこうと思います。はい、では最後のニュースなんですけども、これは収録を始める直前にね入ってきたニュースなんですけども、LP ダメモリー半導体メーカーですよね、こちらがですね今日夕方会社更生法の適用を申請したということで事実上の倒産ということだそうです。 LP ダメモリーは以前に、2009年だったかな、産業活力再生法というの国内で第1号の適用を受けてね、まあ、その時も経営がちょっとやばかったんですけども、まあ、これを受けてなんとか、頑張ってるなというふうに思ってたんですけども、まあこのエルピーダさん会社更生法適用を申請したことを受けてですね、枝野経済産業大臣がコメントを出してます。大変残念な事態、想定を上回る急激な円高に加えて震災やタイの洪水によって需要の低迷や価格の大幅下落などによって厳しい事業環境にある中、LP ダメモリーがこのような判断を行ったことはやむを得ない処置だというふうにね述べたそうです。はい、まあこれ 倒産してしまうとえらいことですよね。結構エルピーダさんの D ラム出回ってるはずなんでね、まあ、これからも出回るだろうなと思ってたんですけども、まあ海外に安いメモリーメーカーたくさんあるんでね、なかなか競争に勝てなかったのかなという気もするんですけども、まあ今タイの洪水の影響でハードディスクの値段がこう高騰してるんですけども、このエルピーダ会社構成法適用ということで、もしかしたらメモリー関係も値段が上がってくるのかなっていうね、ちょっと懸念もあるんですけどもね。はい、まあ会社構成法どっかがね金出しますよっていうところが出てくれば、また、再生に向けてね、頑張れるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、どのようになるかちょっと、注目していきたいと思います。以上、空海 IT ニュース2月27日でした。それでは多分スキちゃんエンディングから出てくると思います。ではエンディングです。それではエンディング行ってみたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
お待たせしました。すいません、遅くなりまして。
はい、ちょっと予定よりも遅くなりましたね。
すいません、
はい、そっちは雪はどうでしたか今日は。
は、雪の湯の字もないよ。朝からいいお天気で。
そうなんだ、同じ島根なのに。
今日は晴天でしょ。
そう、まあ日は当たってたんでね、雪溶けるのは昼過ぎには溶けておったんだけどね、ある程度は。
まあ気温は低かったと思うけどね。
うん、はい、ってなわけでゴーツは雪なかったということでね。あ、今日スキちゃん、じゃあそれを見聞いてね。
は、いつの分を。
今日の分を。
なんで。
あのダイエットには朝チョコレートを食べると効果がいい、効果が出ますよっていうニュース読んでますんで。
チョコレートないもん。
あ、まあ、チョコレートでもクッキーでも何でもいいそうですけどね。
朝はまあ食べん方がいいみたいだよ。
朝は結構カロリーの高いもの食べると、あのリバウンドしないらしいですよ。
私の やろうと思ってるやつは酵素ダイエットっていうやつだけん、朝は果物とか野菜ジュースとかって。まあいいわね。
はい、では、コメントの方を紹介していきたいと思いますが、まず最初に、空海 .jp の Gmail の方へ金曜日にね、いただいてて紹介ができなかったやつがありましたんで、こちらから月ちゃん読んでもらえますか。
はい、件名なしでいただきました。
はい、
どうやらのび太さんのようなんですが、
うん、
アップルプレミアムリセーラーのリセーラーキットカットの MacBook Air でコメント投稿を試みましたがダメだった。さすがに無理か、ミッション失敗ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。お店の分ではできなかったってことですね。
あ、お店の話これ。
あのキットカットっていう、アップルのお店です、専門店というか。
なんか美味しそうな名前だな。
で続けまして、今度はシーサーブログの方にいただいたコメントを紹介したいと思いますが、月ちゃん続けてお願いできますか。
え、ちょっと待って、その急に切り替えられるのちょっと待ってくださいよ。
ちょっと待って、
プレイバックプレイバック。
歌いよった。
あ、これものびちゃんですね。その同じ金曜日にいただいてましたけど、
はい、
みっちゃん、みっちゃんじゃない、みっちゃん、まさか新手のフィッシング詐欺じゃないよね。 Google アカウントで携帯番号入力の件、 Apple プレミアムリセーラーキットカットさんの MacBook Air より投稿でした。
はい、というわけで、失敗でしたというメールいただいてたんですが、実際にはちゃんと来てたということですね。はい、これオープニングのところでもちょっとお話ししたんですけども、間違いなかったです。ちゃんとアドレスも Google のアドレスだったんでね。最近いつからかな、新しく例えば Google のアカウント取ろうとした時もこの電話での認証っていうのがあるらしいんですよ。だからこれは新手のフィッシング詐欺ではなかったようです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続いてお願いできますか。
はい、続けてシーサーにいただいてます。再びのびちゃんですね。順番でいくと、
うん、
ウーさんですね。
はい、
これ25日の朝いただきました。
はい、
2月25日朝7時40分、空海 IT ニュース338回配信いただきました。でも今朝は雨ザーザーなのでジョギングはお休み、朝風呂で聞くことにします。でも1時間25分か、全部聞いてたらのぼせるなぁと、本来ならツイッターでとつぶやくようなことをコメントしてみました。ではではってことでいただきまして、
はい、
その後午後1で、
うん、
再びウーさんが弁当です、万事まして、昼飯食って一息ついたら思い出したのでまた書きっこします。実は今朝方見た夢にスキちゃんが出てきました。
お
上野を友達と歩いていると前方から妙齢の美人かっこということにしておこうが近づいてきて、それがスキちゃんでした。東京駅にはどう行けばいいのかと聞かれたので、 JR 上野駅は構内がややこしいので銀座線で行くように言うと、そそくさと去っていきましたが、目が覚めてから気がついたのですが、銀座線では東京駅に行けません。東京駅に行くのは丸の内線です。銀座線で東京駅に行くには神田で JR に乗り換えるか、日本橋まで行って東西線で大手町に行ってそこから歩くかなのです。あのあとスキちゃんはどうなったんでしょう、ごめんねって言われて。そんな夢の話されてもあなた
夢の中のスキちゃんは一体どこ行ってしまったんでしょう。
あ、もうこれウーさん大会でね、嘘、田舎者に嘘を言いよったってことですよね。
そうだね。また妙齢ってのがいいですね。
これ何、妙な年齢ってこと。
まあお年を召された女性のことですよね。
あ、そうな。
まあね、
失礼な。そうなのか。
はい、ウーさん、間違い教えちゃいけませんよ、いくら夢の中でも。
すごいね、でも私が夢に出たんだ。まあ光栄ということにしておこうか。
そうだね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
その時のスキちゃんどんな格好してたのかな。ドラミちゃん、
ドラミちゃん。
はい、では続けてもう一つ来ていただいてますね。
はい、のび太さんからです。こんちは、配信と関係ないですが、ブログのタイトルに2011年もよろしくとありますね。他のクラスターに気づかれないようこっそりお知らせします、わらわらってことで。
はい、ありがとうございます。これ指摘受けまして、配信前に消しときました。この一文を。
そりゃちゃんと管理しなきゃだよ。
全然気がつかなかった。
すごい。
はい、というわけで、のび太さんからこっそり教えていただきましたんで、訂正はしてあります。
こっそりというかもう言うちまったけどね。
言うちまったけどね。ありがとうございます。
まあさすがみっちゃんという感じですね。
そうだね。はい、では続いてツイッターの方いただいたコメントを紹介していきたいと思います。今日が27、26、25、24日の夜からですね。
そうですね。
24日の夜ということはここからだな。キックさんからいただきました。寝落ちったから聞き直しってことで2月23日を聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、続いてキックさんから、エンディングは角お楽しみってことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。23日ね、
はい、続いてバカさんからいただいてます。3件続けてですね、配信どうもお疲れ様です、はい、仕事のお供にいただきますということで2月24日号聞いていただいて、続けて iTunes にまだアップされてにゃい、今日は遅いなってことで、もう一つダウンロード完了、リステンナウということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これなんで遅かったんだっけ。
いやでもこれはアップロードは完了してから iTunes への反映がちょっと遅かったみたいですね。
あ、
最初の書き込みはシーサーにあげましたよっていう自動ツイートにリツイートいただいてるんで、はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
続いてガンダルフさんからいただいてます。配信お疲れ様でした、酔っぱだけど早速ってことで2月の24日を聞いていただいてます。ありがとうございます。
おお、よく飲み歩く人だよね。しかしこの人今日もなんかそういや馬車道でツイキャスする言うとった、
うん、今夜馬車道ですってツイートいただいてましたよ、私の個人アカウントの方も、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてのび太さんからいただいてます。配信だんだん了解ですってことで、これコメントを読めなくてごめんなさいっていうことね、私がつぶやいたのに対していただいてました。ありがとうございます。
ごめんねのびちゃん、
遅くなりました。
みたま抜けとるき
、はい、続いて大バカさんからいただいてます、リステンドン、スキちゃん生乳6回なり、今回もスキちゃんパワー爆裂堪能いたしました。遅ればせながらトマトって塩じゃないということで2月24日号聞いていただいてます。ありがとうございます。
大、うん、バカさん正解、はい、最後に何か言ったでしょう、6回でした。
はい、おめでとうございます。何もないけど、
おめでとうございます
、はい、続いてのび太さんからいただいてます、うん、キットカットさんから投稿できてたってことでいただきました。ありがとうございます。はい、できてましたよ
雨にね、ありがとう、
ありがとうございます。はい、続いて三星さんからいただいてます。空海 IT ニュース2月24日配信お疲れ様でしってことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて散歩さんから2467件続けていただいてます。
そう
まず最初に、ルビーの松本さんは私が以前勤めていた会社で同じ時期に勤務されていました。彼はルビーの開発を始めた頃は会社の研究所におられたのを後で知りました。でも研究所とのやり取り担当だったのでお話をしたことがあるかも、いかんせん古い話なのでっていただいてます。ありがとうございます、はい、ルビーの松本さんと微妙な接点があったみたいですね。
ちゃちゃるんだ、ちゃちゃちゃる。
それね、ルビーの指輪。
うん。
はい。で続けていただいてます。昔のトマトは今ほど甘くなかったので、フルーツ代わりに砂糖をかけて食べるというのがあったようですね。子供の頃にはトマトを丸ごと製氷室（冷凍庫はなかったわら）で凍らせて。風呂上がりにおやつにしていましたということをいただいてます。でも僕食べたことないな、砂糖かけては。また今度やってみようかな。
今トマトがすごいブームになった知っとる？
あの鍋とかおでんとかに入れるやつでしょ。あ、すき焼きか。
トマトにすごいなんかダイエット効果があるかなんかでテレビで話題になって、
うん、
あのスーパーからトマトが一時期消えたとかって言っとったんだけど、今トマトすっごい高いよ。
そうなんだ、それは知らない。
うん、うん、
あの去年の暮れぐらいからあのおでんの中に入れたり、なんか最近すき焼きの中にも入れたりっていうのはチラチラと見てますけどね、テレビとかで紹介されてるの。
トマト トマトがすごい話題になるよ今。
はい、で続いて、お砂糖といえば麦茶に砂糖を入れるというのもありますね。祖母がそうでした。汗をかくので塩一つまみというところもあるようですが、うちは何も入れなかったので祖母のところで飲んだ時びっくりしました、ということで、麦茶に砂糖だそうです。
いわゆる甘茶みたいなもんね、
ってことだろうね。これもないな。あの風邪ひいた時に塩番茶でうがいするといいってのは聞いたことあるけどね。
お茶に、
うん、塩番茶にね、塩をちょこっと入れてそれでうがいすると喉にいいらしいですよ。
へ
え。まああのカテキンの効果と塩で、なんだろう、殺菌効果かな、よくわかんないけど。はい、で続いていただいてます。記憶が定かではないです、わら。松本って聞き覚えのある名前なんだけど、30年近く前の話なんで、ということで、これは
ルビーの、
ルビーですね、うん、はい。でまた
続き言うて自信がなくなったんだ
よ。砂糖を入れるのは京都周辺のようです。かっこ祖母はが常用、
うん、
常用の出身ということで、スキちゃん京都にいるときなかったですか、砂糖麦茶、
麦茶、
うん、
いや麦茶に砂糖入れるのは飲んだことがないけど、あのあれ、私が子供の時に記憶があるのは、あの甘茶をなんかお釈迦様の誕生日、
はいはい、
花祭り、うん、ね、になんか飲んで、うん、甘いお茶だなと思って飲んだ記憶はあるけどね、
うん、なるほどね、なんかそういう関係なのかな、これは。
お散歩さん、数字の3揃うみんなとね。
ちょっと多分シャープって打つのを3って打ったんじゃない、あ、シフト押すか押さないかで多分シャープになるか数字の3になるかの違いじゃないのかな。
そうなんだ。
今そこ Windows のパソコンない、手元に。それ開けてみて、数字の3のとこがシャープになってない、シフトで。なんかそんな気がするんだけど。
え、あ、本当だ。
でしょ。、うん、はい、で続けてまたいただいてます。PD7 は、お使いのパラレルズディスクトップ7の略、VMware Fusion と並ぶ VM ソフトで、ん、 VM ソフトでソフトです。 VM はビジュアルマシーン、ん、
ビジュアルじゃないよ、バーチャルだよ。
あ、バーチャルマシーンの略で、 PD7 や VMware Fusion などの仮想ソフトの総称ですって。か、仮想が、あの仮想場の仮想になってるけど。
これは受けた。おさんぽさん、
大むっちゃいけませんよ。
これは受けた、これは受けたぞ。
確かに仮想ソフトなんですけどね。燃やしていきますね。
土葬、土葬って書いてやってよかった。
で続いて、お散歩さん最後ですね。私は小学校、あ、1,2 年を京都で過ごしていたのですが、脱脂粉乳がありましたよ。普通のミルクっぽいのとココアっぽいの。その後愛知に行ってから中学まで給食がありましたが、ほとんど食パン3枚でしたよ。牛乳のお供にミルメイク、今はスーパーにありますね、ってことでいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この小学校 1,2 年の位置が、これなんて言うんだっけ、
てるの、
こんなんあるでしょ、あの例えば X 字乗の字乗を打つときにちっちゃい数字、
うん、
これ確かありますよ、こういうフォントが。
本当に、
本当に。一瞬ちょっと目を疑いましたけどね、なんだこの点はと思ったら数字の位置でした。
小学校一条だね
小学校の一条
キーポなことするなお散歩さん。
スキちゃん脱脂粉乳なんて出た？
いや、
もう記憶にないよな。脱脂粉乳
三角パックの牛乳だった。
あの大阪にいる頃はね瓶だったんですよ。でこっち島根帰ってから三角パックになった。だからこの、あのミルメイクってのも記憶にないですね。
まあちょっと年代に若干差があるかもしれない
そうですね、はい、うん、お散歩さんありがとうございます。
ございます。なかなかいっぱい打ってくれてるよね。しかしお散歩さん、
うん、
土曜日すごかったよ、ね、プッシュがいっぱい来たっけ。
そうでしたね
、うん、
はい、では続いてはあれ、ひろとしさんですかね。
あ、
ん、
嘘言っちゃいけんよみっちゃん。
なになに、
誰のこと言うと。ひろやんさんでしょ。
あ、ひろやんさんか。あ、ごめんなさい、あの ID の名前そのまま読んじゃったひろやんさんからいただいてました。配信お疲れ様です。トマトの話が出てたのでてんてんてん、私も実家かっこ大島の方では熟れ、
はい、
売れ売れの悪いトマトは砂糖をかけて食べてました。さすがに今はしてないですがってことでいただきました。ありがとうございます。
熟れの悪いトマト
熟れ売れ売れてないトマトは確かにちょっと酸っぱいよな。それで砂糖をかけるってことかな。
そういうことだったんかな、砂糖かけるのは。
わかんない、その砂糖食べたことがないんでね。かけて食べたことが
かけ
て
小さいや、うちも今はさんけどな
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてお散歩さんから、うちの近所かっこ彦根のキャッスルロードにもソフト麺や揚げパンなどの給食メニューを食べられるお店がありますよ。こちらにお越しの際はどうぞ。そういえば大阪にはソフト麺がなかったって県民ショーで言ってたようなってことでいただきました。ありがとうございます、確かにソフト麺は大阪ではなかった記憶ある。こっち島根帰ってから出たような記憶があるな。
鳥取で食べたことないんですけどね、
うん、だけどそれはあの学校で給食を作ってた関係じゃないのかな。だから給食センターっぽいとこはそういう風なソフト麺、ビニールに入った麺をもう業者から買ってきてスープだけを別の器で持っていくっていう形だと思うんだけどね。
あ、そうそう、なんかあのガニさんがおるでしょ、
うん、
リスナーのガニさん、ガニさんがね私のアカウントのとこ来て、
うん、
あのなんかその4月に桃太郎オフがあるが、
うん、
あれでもしお会いできたらソフト麺を食べさせてあげるって。
お
で、あのソフト麺なんか用意してくれるみたいなんだけど、それって麺だけで味付けスープがないんかな。
どうなのかな
持ってってあげるって
ソフト麺だけかじってごらんって話
分からんけど、なんかちょっと微妙に楽しみ
微妙に楽しみ微妙でっかいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて一本さんからいただいてます。
え、
あ、一本さんじゃない、ごめんなさい、レッドファイブさんからいただいてます。
なんで、はい、野球のアイコンだったら一本さんちゃんと字読みちゃいや、どんな感覚しろかいの
岩手盛岡ではトマトに砂糖をかけて食べてましたね。宮城出身の方もかけてましたよ。ただ東京に住んでいた時は周りの人に不思議がられてましたねってことでいただきましたが、結構かけて食べてるんだ。
おるんや、おかしくないんよ。
でも多分少数派だよ少数派だと思うよはい、ありがとうございます。
残念ながら、
う
ん、おばあちゃんになんでトマトに砂糖かけて食べるんって聞かれんのが残念だな
そうですね、うん、は 続いてのぶすみさんからいただいてます。空海聞いていてマルウェアのことが心配になったのでウイルスバリアで iPhone を完全スキャン、はい問題なし、よかったよかったってことでいただきました。ありがとうございます。
これは何ニュースで言ったんか。
いやいやいや、僕は Google のアカウント盗まれたんじゃないかって話で、マルウェアが入り込んでないかなってスキャンかけてみたみたいですよ。
そっかそっか、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて山さんからいただいてます。こんにちは、外出のお供に拝聴しました。キャリーパムパムよ、言いにくいですよね、わらってことでいただきました。ありがとうございます。
言いにくい、
はい、言いにくいですよ。なんかiTunes の着メロにこのキャリーパムパムパムの楽曲あるらしいですよ。
でこの何歌うたいなの、キャリーパミューパミ
ュー歌うたいだよ、歌うたいって
見たことないの。
はい、ありがとうございます。
ダメだ。
続いてキックさんからいただいてます。世代だね、御三家に聖子ちゃんわらわらわら再送ということで、再送その前に一つ何かあったのかな。はい、ソラミアティニス2月23日を聞いていただいてます、ありがとうございます。
三家に聖子ちゃんって何の話。
御三家に聖子ちゃん、誰か御三家に聖子ちゃんがいるって言った。
違うよ、御三家と聖子ちゃんでしょ。
ん、御三家に聖子ちゃん、御三家はさげん山口百恵と森雅子と。
違う違う、あのそういう取り方じゃなくて、
うん、
なんとかになんとかにって、それとそれとっていう意味でも言うじゃん。だけど御三家に聖子ちゃんいうことは御三家と聖子ちゃんが出てきたってことでしょ。あーいい、もう日本語がわからん人は喋らんでもいいけ。あー、わかった、23日25日の誕生日だ、言うたけ御三家なんでしょ。まずで
だからキックさんにとっての御三家ってのはあれなの、エリチエミとかの。
え、違うって。だっけ、私が2月23日の口頃の誕生日だって。
ああ、
そうそう、
そういうことが、 そっちの御三家か。
でそんな芸能人の誕生日知っとるんかって言って、私が多分3月10日は聖子ちゃんの誕生日だとかって言ったんかもしれん。3月10日じゃない、3月8日か、なんか言ったんかもしれん、は
いはいはい、そういうことね。
ちゃんと頭柔らかくしなさい、もうちっと。
はい、でもう一つキックさんからいただいてます。おはようございますにゃ、雪がちらついてます、今週もよろしくお願いしますってことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてのび太さんから、そういえば多分ばでしょうね。そういえば初めて空海宛てにツイートしてから1年が経ちました。みっちゃん、すきちゃんやたくさんのクラスターたちに出会え、この1年間楽しい思い出を楽しい思いをいっぱいさせていただきました。皆さんこれからもよろしくね、のび太&さくらといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。のびちゃんで1年
だそうですね。
まあね、去年の2月ぐらいってまだそんなにたくさんリスナーさんがおられんかったかな。あ、そう、ぼちぼち増え始めた、
でもすきちゃんが出てから2月ってことは4ヶ月5ヶ月ぐらい経ってるのか、うん、ぼちぼち増えてる頃ですよね。
そっか、
うん、はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
みんなで楽しい人生、残り少ない人生をみんなで謳歌しようべ。
残り少ないっていうな。はい、続いてキック
したかもしれない。
キックさんからいただいてます。これいいかも、 iPad 専用スキャナー PSC IP7W ということで、秋葉館 .com Mac 専門店ということで URL をいただいたんですが、今ちょっとページを開いてますけども、あのスタンドっぽいやつじゃないのかな。あ、やっぱりそうですね。 あのスキャナー上に iPad をポチって置けるやつですね。スキちゃんと画像開いてます？
いや私もシャープ空耳の準備したっけ、今そっちに戻れない。
あの iPad をでスタンドみたいなとこへポンと立てるんですよ多分ドックでつなぐんじゃないかな、うん、で、そのスタンドがスキャナーになってて、そこへ原稿をスーッと通してやると、うん、iPad の中へこれを PDF かな、画像かな、してあの読み込んでくれるんです。
いろんなゲートができるね。
多分これ1枚ずつじゃないとダメだとは思うんですけどもね。はい、結構見た感じ面白そうな、iPad のスタンドにもなるスキャナーですよ。
おいくらですか？
お値段が13,800円です。
そっか、
人気あるみたいだな。3月中旬だって入荷予定。
あ、今ないってこと？
うん、ちょっと前にこれ発売されてたんですけどもね、その時ニュースにもなってたんですけども、
うん、
はい、という iPad 専用のスキャナーですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続いてシャープ空海の方、スキちゃん準備完了。
はい、
お願いします。まずはい、
はい、ケイちゃんからいただきました、
はい、
2月24日号を聞いてくれてますね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからジオさんも、2月24日号がアップされて聞いてくれてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
寺友さんも夜中だ、3時とかに、2月24日号、おはこんばんは、今日は変な時間に聞いていきます、眠いってことで、これ行きますってことはどっかお出かけ
行ったのかな、分かんない、
仕事
かな、
大変じゃないございます、
ありがとうございます。
それから野良しげちゃんがではダウンロードってことで2月24日号をダウンロードしてくれて、おお1時間超え、すきちゃんも参戦かってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。すきちゃん参戦でしたね。
結構先週エンディングだけでも出血率や出席率良かったよね。
よかったよかった。
うん、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございますそれからアレットさんが浅草行くのだリステンナウってことで2月24日号聞いてくれてます。これ、
はい、
土曜日の朝ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、それからかりんちゃんが2月24日号聞いてくれて、すきちゃんの往生際の悪い言い訳、生乳で生の乳は浮かばんよなって、
生乳でしょ、
いただきましたよ生乳っていう言葉が私の辞書にないのよ、だからいいわよ、
いいわ、お上着は悪いでしょ皆さん、
なして
ありがとうございます
そんな自分の中に恥ずかしいと思っとったら私口にできないもん、意外にシャイだから。
ニャンニャンは結構言うのに
それも猫だってい
やいやいや、好きちゃん猫という認識しなかったでしょ会社で
いや、その女の子の言い方がちょっと、うん、あのエロカワだったっけギョッとしたん
よ。ありがとうございます
ありがとうございます。こんなこと言ったら赤ちゃんとかに猫がおった時に、あそこにニャンニャンおるねって言わないことになるじゃない
いやいや、それはちゃんとニャンニャン猫だわねありがとうございます。
だけどなんかその私は普通にニャンニャンって言ってるけど、その子の言い方はそうじゃなかったってことさ、だから、はい、行きます、
はい、
はい。お散歩さんです、おはようございます、今日もお天気悪いのでおとなしく家でお仕事ってことで、これ土曜日の午前中にいただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとう
ございます。おです。からケイちゃんが土曜日のお昼に、大きな勘違い、おかんはトマトにソースで、ばあちゃんはトマトに砂糖と醤油でした、雨続きでトマトが甘くない時には砂糖もありだと思うけろってことで、
はい、ありがとうございます。ケイちゃん的には甘くないトマト、甘くないトマトには砂糖ありってことか。
うん、お母さんトマトにソースだけだよ。
それもちょっと変だけど。
お母ちゃんは砂糖と醤油ってまるでお餅のように食べてるってことじゃん。
砂糖醤油ってことだよな。
砂糖醤油でしょ。ね、
変なの、さすが北海道。ありがとうございます。
ひどいこと言うと、ありがとうございます。それからガニさんが2月24日号を聞いてくれて、パミュパミュって笑っとる。
パミュパミュ
だぜ、
うん、なかなか言いにくいからじゃない。いや、みんな知ってるでしょ。
これ早口選手権で誰か言わんかな。
まだ募集するんかい。
何パミュパミュだったっけ。
うんと、なんだっけ、
なんだっけ、
パリパリパリパミュパミュ、あ、パ、あ、パリだったっけ、なんだっけ、
キャリキャリ
ーキャリーパミュパミュ、
あ、キャリーパミュパミュ。次行きます。
はい、ありがとうございます。
この方は新しい方でしょうか。
そうですね、ワンちゃんのアイコンですね。
ロイエンさん、
いや、ヒロさんでいいと思うよ。名前はヒロさんになって、プロフィールの中はヒロさんになってます。ヒロ通じのさんということになってますよ。
あ、そうなんですね、うん、ヒロさんね、
はい。
2月24日号聞いてくれてますよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これアイコン猫ちゃんかな。
この方、あの、相互フォローになってるから、以前コメントいただいてるかもしれない。
あ、そうな、しかも猫ちゃんだと思って大きくしたらワンちゃんだった。
いや、ワンちゃんだよ。
にゃんこちゃんに見えたです、すいません、失礼しました。
はい、ありがとうございます。
はい、それからガニさんがさっきのソフト麺の話を、
はい、
これ私宛にくれたんだけど、うん、ソフト麺わからないのか。ママスパゲッティのソフトタイプって言えばわかるかなってことでいただきましたが、私それでもようわからん。
ありがとうございます。
そもそもソフトの面って何、ソフトの面があるってことはハードな面もあるってことですか。
いや、もうそのまま食べるから、あの、柔らかいってことよ。生麺っぽいってことよ。多分ね。
生乳ならぬ生麺、
うん。生乳生麺
いただきます。
にゃんにゃんにゃん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それからウーさんが、
はい、
空見 IT ニュース2月24日拝聴しました。思った以上に生乳問題が盛り上がったな、わらわらわら。それにしても
生乳
と読んで他の何と間違えるというのだろうってことで。
何と間違えるんですか。
生乳って言ったら、
うん、
あ、ちょっと耳が悪いけ、戦争中の友達みたいな。
戦友、戦
友とか。戦友、
お嬢気が悪いでしょ。
戦友、いや、戦友という言葉自体が私の中響きがないもの。私、あの、この戦友っていうのを聞いた時に何を思ったかって、
うん、
昔お線香のコマーシャルで、
うん、
あの、
星雲、
星雲、それは
日本コードですか。
あれが浮かんだのよ。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからケイちゃんが、何が浮かぶん、カリンターンってことで、これはカリンちゃんがスキちゃんの往生際の悪い言い訳、生乳で浮かばんよなあいうのに、何が浮かぶん、カリンターンってことで、なんか突っ込んでます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからアレトさんが、のぞみからリステンナウってことで、これ東京帰りにね聞いてくれてますね。2月24日後、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
それからのぐちゃんが2月24 23日号を聞いて、みっちゃん、すきちゃん連呼わらってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
これは、
うん、
何のことかは分かりますか。
もう連呼したっけ。
漢字が読めん、あ、すきちゃんなんとかって あの文章の境目がなくて。
ああそういうことね。
で、あの時スキちゃんスキちゃんスキちゃんって何回も何回も言っとったよ。
うん。はい。
ガンちゃんからプッシュ来ましたね。
あっとこっち来てないな。
来ましたね。
来ましたか。
始めよう。はい。それからのぶすみさんが胆のうっていう感じのことで揉めましたねこの間、
うんうん、
あれについて胆のうと胆のう読み方が違うと意味が違ってくるのね。胆のうは胆のうの意味も含まれてるけど胆のうはよく耐え忍ぶ能力深くその道に通じていることの意味のみ、過去大事典を参考にしました。だから今回は3つ&勝ちかなって。
万歳万
歳私は勝たしてやるよ、う
ん、ありがとうございます。
いや、まあはい、ありがとうね。ドブサミさんあげあげしてくれて。
はい、
はい、それからチューブルさんが給食は机の上にビニールを敷いてその上にアルミの食器を乗せてましたね。脱脂粉乳はビニールにこぼすととても臭くて夏休み明けの9月に机の中を開けるとそのビニールがカビだらけになってました。今から45年くらい前。ところでトマトはものすごく酸っぱくて砂糖が定番でしたってことで。生々しいありがとうございます。
ありがとうございます。ビニールは中学校はビニールでした。
敷くのが、
うん、ビニール。男は青い柄の、女はピンク柄のビニールを敷いてその上に食器を乗せる形。ただ小学校のと、ね、ん？
ビニール使い捨てなの？
違う、あの洗ってましたよちゃんと。で小学校の時はアルミのお盆みたいなのの上に乗せてそのまま運んでた記憶があるんだけど。
小学校も中学校も私そうだった。トレイがあったよちゃんと。
だからあのなんだろう、小学校の時は給食当番じゃないから給食委員会とかってのがあって、その人たちはそのアルミのトレイを洗う仕事してたような気がするんだけど、
何の仕事しとったかは分からんけど給食委員会ってあったな確かに。
で中学校はそのビニールでした。こっちの方は。
へえ、はあ、いわゆるおしゃれに言うとランチョンマットってことでしょ。
そうそう。で今は小学校とかはあの布のどういうナプキンみたいなのを下に敷くみたいですよ。
ナプキン
スナフキン。ありがとうございます。
何一人で終わらせるんよ。あのね、うん、一旦ナフキンですよ。またそこで微妙な発言集。はい、次行きます。
はい、ありがとうございます。
はい、のぶちゃん、のぶちゃん、のぶちゃんだ。のぶちゃんが、スキちゃんの言い分は分からなくもないけど生乳はアウトだと思うの。おっちゃんたちは勘違いするからということで2月24日後おっちゃんたち勘違いするちょっとでいただきました。
ありがとうございます。
アウトなのね。もうじゃあ封印します。もう言いません。
なんて言わん。
これアウトだから。
せっかく言わせようと思ったのに。
何言うの？言わないよそんな。そんな単純じゃない私の頭は。はい、続けてのぐちゃんが、ソフト麺がうどんみたいなの。僕が食べてたのは太めのパスタみたいだったけど世代の違いかってことで、みっちゃんがソフト麺がうどんみたいだって言ったんでしょ結局多分。
なんかそんな記憶あるんだけどもっと細かったのかな。はい、ありがとうございます。
ちょっともわからんけど。はい、それからてるちゃん、てるぞーさん、ちゃんとフルネームでよ、てるぞーさんが、はい、キャリーパミパミカミカミケローってことで2月24日号いただきましたよ。
はい、ありがとうございます。
これちゃんと言える人ってすごいと思うわ。
確かに。
キャリーパミパミです。はい、はい、それからありがとうございます。 はい、それから岩成きゅんが2月24日号を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
それからお散歩さんがおはようございます。微妙なお天気なので家でおとなしく仕事って、なんか ずっと家でおとなしく仕事されてるみたいな感じですけど、ありがとうございます
ありがとうございます。
それからマルエムさんも2月26日後リステンドということで聞いていただいた。
はい、ありがとうございます。
あ、それからここからお散歩さんが続くんですけど、すごいよこれ、
う
ん、
これね、
新名古屋名物、新名古屋名物ピオリン、食べる前にいろいろと取ってみました。スポンジの中にはプリン、甘さ控えめで美味しかったですってことで、一匹バージョンとかこう、あの
箱に入ったバージョンとか
、うん、すごい可愛いこれね、
うん、
ようできてるよね。
これいつ使ったんでしょうね。
家族が5人なんじゃないかな、
かな、なんか食べてみたいな。
いいなこれ、可愛い、うん、すごく可愛いですね。すごい、バージョン的には一匹バージョンと箱入りピオリン、行列ピオリン、皿の上のピオリンということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
可愛い、でもできとるけ、
うん
うん、今度名古屋に行ったらぜひ。
はい、
はい、それから山ちゃんがこんにちは、外出の、あ、これ違う、これもう済んだやつです、すいません、
はい、
それで、さっきの、お散歩さんのピオリンに、どなたか、多分うちのリスナーさんではないと思うけど、ピオリン最近気になってるんです、かわいいってことでくださってますね、
はい、ありがとうございます。
名古屋のちかしさんかな、
うん、多分そうかな、
はい、で、てるぞーさんもかわいい、今度探してみまっつぴよってことで、いいな、食べてみたい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから和志さんが、あれこの回聞いたっけかな、今聞いてますってことで2月24日号なんですけど、
はい、
続けて、あ、生乳発言の回でしたね、今聞いてますってことでまた2月24日号で、続けて、私の妻曰く生乳だそうです、
え、
今聞いてますと生乳、
なんか新説が出てきたぞ
新しい発言が。でも和志さんの奥さん、
うん、
なんか栄養士みたいなことされてるから本当かもしれんよこれ。
生乳が正しいの
これって結局さ、
うん、
うまいこと和解できそうな感じじゃん、生乳と生乳がミックスされたりうまいことね、
うん、分かんない、ニーズまで恥ずかしくて生乳って言えなかったんじゃない
ごめんね、どうせ私可愛げないわよ悪かったわね、恥じらいもないわよ、悪かったわね、はい、
ありがとうございます
そのみっちゃんのは飛ばしていいんですかね、
はい、いいですよ。
やっと先ほど Google のアカウントが復活しました、長かったってことで、これが、月曜日日付が変わったとこね、
そうですね、
夜中の夜中すく焼きで、それに対してのびちゃんがおめでとうパチパチパチってことで、
はい、
それからみっちゃんがおはようございます、問い合わせてから4日かかりましたが、パスワード再設定のページへ導くメール来ましたよ、顛末はポッドキャストにてってことで、なんか言われたんですね、は
い、この方からね、うちも最近使っているのとは別のアカウントでいきなりアクセスできなくなっていて、 Google に問い合わせ中なのですが、復活手続きのようなことをされましたかっていう質問をいただいて、それに対して、答えておきました。
あ、この方はみっちゃんのフォロワーさん、
そうですね、はい、
あのポールンロボ仲間ですか、
ん、
ポールンロボ仲間、
そうですね、あのポールンロボの写真がアイコンになってますんで、ポールンロボつながりだと思いますよ。
花粉研究員って書いてある、
うん、はい、ありがとうございます。
あ、それからエアさんが生乳 IT ニュースプレイングだワンってことで2月24日後聞いてくれてます、
はい、名前が変わりました
もう言わんよ、
はい、
書いてあったけど読むだけど
、うん、
はい、それから川内さんが 運転中に聞いてますってことで2月24日号聞いてくれてます。
ありがとうございます。
あ、それからのびちゃんがドロップボックスサイトのデザインが変わってるって、そうなの、いただいてます。
ありがとうございます。最近サイト見てないな。
あ、アイコンじゃなくて中身が変わったってことか。
多分そうだと思いますよ。
開いてないな最近。
はい、また後で見てみましょう。ありがとうございます。
そうそう、私落としてるだけで使ったことないんだ。ありがとうございます。それからお散歩さんがさっき見たソフトバンクの CM の新バージョン、鳥取と書いてトリンドルって、そんな設定もあったのか、バクってことで。
あ、だってあの人の一応役名はトリンドルタダさんだもん。
あ、そうか、あのあれだよね、なんかちょっとバージョンがいろんなバージョン出てきよるけど、うん、鳥取さっき言ってなんか糸電話してるやつ、鳥取は未だに糸電話だとかって嘘ばっかり言っとったけど。
いや本当糸電話じゃないの。
違うやん、何ちゅうこと言うだ。こんなバカな。すごい、
あれ糸電話でインターネットできないのかな。
やってみんさいや、あのあの何、春休みの自由研究にでもしてみさい。
なんかできそうな気がしなくもないけども。
やってみたい、やってみたい。
あのパラボラアンテナがあるじゃない、
うん、
BS とか受けるあれよりももっとでっかいパラボラアンテナを、まあ、向かい合わせにこう例えば100メートルとか200メートル間離れたとこ置いといて、パラボラの真ん中でコソコソっと喋ると反対側のパラボラで声が聞こえるんだよ。
ん、え、何それ、私に教えてくれたの。
うん。
ね、それはすごい、
すごい、
知らなかった。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントは以上ですね。はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、本当に。
はい、というわけで、まあ、Google アカウントなんとか無事復活してちょっと安心してますけどね。
よかったね。
このまま復活しなかったらもう Google と縁を切ろうかと思ったんだけど、さすがに今 Google がない生活はちょっと難しいですね。カレンダーにしても全部 Google カレンダーにお任せだったんでね。
ちょっと、
うん、
あの、あんまり執着するのもどうかと思うけど、
まあね。いざ落ちた時に今回みたいなあたふたしなきゃならないんでね。
うん、
はい。あ、そうそう、先週の出来事として、そんなプロジェクトさんからこれ言ってもいいのかな、いいんだろうな、今そんない友の会っていうのがあるんですよね。リスナーさんメールアドレス登録してねっていう感じで、でそこで配信される、まあ秘蔵じゃないよな、特別コンテンツみたいな音声ファイルたまに送ってくるんですけども、そこの中でですね、25ドルの iTunes カードプレゼントっていうのがありまして、今回見事当選しました。パチパチパチパチパチパチパチパチ。
しかもあれですね、なんか1名様のプレゼントで応募しとったのが
4名。
で1人ずつ消去法だったんよね。
そう
リアルに聞いてなかったんだっけ、
う
ん、
ちょうど編集始めた頃にツイキャス始めますよっていうプッシュが来てたんですよ。編集中だからな、ちょっといけないなと思って、まあ後でアーカイブ見りゃいいやと思って、土曜日に月ちゃんと一緒にそのアーカイブを聞いてたんですよね。
うん、
でどうも応募してた4人が誰一人としてそのツイキャスに出てこないと。でどうも最初は抽選でっていう話だったんですけども、途中からこの4名のうち誰かが書き込みしたらその人当選にしますっていう流れになって、おいおいって思って聞いてたんだけども、まあ、結局その間に4人誰も出てこずに最終的には抽選という形でね。
なんかすごいお気の毒だった誰も出てこんで、なんかすごい後味がなんかすっきりせんようなこと言うとさったね
そうだよね
かわいそうに
、はい、というわけで、まあ、25ドルもらえてラッキーって感じですけどね
連絡来ましたか？
まだ来てないですけどもねあのソンライトニュースの方でも15ドルの iTunes カード2枚プレゼントってことで、そっちも応募してたんですけど、そっちは外れたんですよね。
欲張りです
いや数打ち当たるってやつよ
欲張りです、
はい、あそれともう一つ、うどんちゅるちゅるさんの最新版が配信されてるんですけども、そこの中であの最初30人にお年玉ということで箸をプレゼントっていう形だったんですけども、そのツイキャスというかユーストも見れなかったんですよね。でどういう形だったのかなと思ったら、どうも配信の中でお話ししてらっしゃったんですが、応募者100名近くあったらしいんですよ。その方全員に結局配ったらしいです。
うわすごい太っ腹、
うん、で当日そのツイキャスだかユーストだかを見に来た人の中からも抽選で何名か誰か当たってたよね、リスナーさんの中で。
ぶんちゃんかな。
ああ、ぶんちゃんだったかな。あの配られたそうです。
私も欲しかったな。うどんちゅるちゅるのお箸でお蕎麦が食べたかった。
うどん食え。はい、まだ私も使わずに置いてありますけどね。
ちょうだいよ。リスナープレゼントしようや。
いやだよ。せっかくもらったんだもん。今度岡山持って行って、あの前橋台行ってそれ使います。
あーいいですね。じゃああの桃太郎府の幹事さん、あの3つの箸はいりません、
うん、
絶対用意しないようにあの忘れてきたら手で食べさせましょう
ただ箸箱がないんだよな
あー箸箱買えばいいじゃん、100均とかであるじゃん。
そうだね、100均にあるな。また今度ちょっと行ってみましょう。
お箸を持っていかんと箸箱のサイズが合わんことがあるけね。
そうだね、
うん、
はい。というわけで、まあ、Google アカウントが消滅したり25ドル当たったりという波乱の1週間でしたが、うん、今週はどんな1週間になるでしょうか多分今週のところで Apple さんイベントの日程を発表するんじゃないかなって気もするけどね。
おう、
はい、楽しみにしておきたいと思います。以上、空海 IT ニュースでした。お届けしたのは
すっきちゃんと
みっつあんでした。それではまた明日3、4、ただものだんだ。すきちゃん最近当たらないね。明日出れない。
何？スキちゃん最近何？
うん、スキちゃん最近懸賞当たらないねって。
うるさい昨日は東京マラソンのデータ放送でスゴロクゲームやっとって、
うん、
そのスゴロクゲームでなんかね3つ商品があって、活動量計っていうのが5名様と、
うん、
あ3名か、
うん、
3名だったかな、5名だったかな。で携帯音楽プレイヤーが3名か、うん、で Wii Fit が1名様で、
うん、
で私何回も何回もゲームやって、
うん、
活動量計と Wii Fit に応募しました。
おめでとうございます。
いや応募しただけでだって私の応募番号で9000何番だったのにそれで1名だもん
そうなんだ、
東京マラソンケチだなと思って文ちゃんに突っ込まれて、そんなん当たらんわねって突っ込まれたんだけど、
うん
うん、とりあえず応募しました。
はい、当たるといいですね。
あとは5億か5億円じゃ買わなきゃ。
スキちゃん5億円持ってるんでね、みんなたかりましょうね。
いやいや5億円じゃを宝くじ買わなきゃって言っていいの。
あそうそう、あの5億円じゃキムタコやるかと思ったら違ったな、うん、高田純次だなCM 流れてるけど、
でもコマーシャルがいやいやキムタクしとるよ。
あ嘘だ、5億円じゃはキムタクだった、ごめんなさい、6億円じゃ、
6億円じゃがおる
わ。トトのコマーシャル6億円の
あれが
高田純次がマスクかぶってましたね。
あそうなんだへえ、それまだ見てないや、
テレビでチラッと見ましたけど
うーん
はい、それじゃあ皆さんまた明日
私明日出られんかもしれません。
はい、
久しぶりに
仕事頑張れ。
頑張れよみたん。
はいよ、
みたんは頑張れ。
Or any IT news.